日網連藤井貢組織部長がコーディネーターを務め、4人のパネリストたちが活発に意見を交わしました。ここではダイジェスト編集でお届けします。弱者問題研究会代表、並木忠さん。
経験なんですけど、これはとにかくネットとかでダウンロードして手書きでも何でもいいんですけど、持っていけばその場で全部済むという手続きにしてもらいたいところがありますね。だってマイナンバーのですね、マイナンバーカードを作ったんですね。マイナンバー個人番号カードっていうのかな、ちょっと忘れたんですけど、とにかくこのいわゆるクレジットカード式なのに、ペラペラの紙から、そちらの方を作り直した時に、写真と重機カードとあのペラペラ紙の個人番号カードを持ってきてくださいって、であと事前に予約の時間のも全部手続きしたんですね。でさあこれでもう向こうにこの3つ渡せばいいのかなと思ったら、最後の最後になってじゃあここで重機カードを取り消し届けにサインをしてくださいって言って、結局なんかそこで書き込むものがあるのがあってですね、持っていけばとにかく最後の最後まで全部それで済むような形で、してくれないと、そこで、ね、予想外のことが起きてしまうと大変不便を感じるなと思っています。
公益社団法人日本網膜色素変性症協会理事長、金井邦俊さん。
私はちょっと皆さんとは切り口で違う中でちょっと経験的なところで話をしたいと思うんですけど、今日 の提案の中でも、一つには相談するところが非常に少ないという中に、特に医療現場の先生方を含めてそこのところが非常に本来はもっと多くあるべきところだと思います。でやっぱり大事なのは、やっぱり我々がこう視覚障害となった時に、そのどういう先生に出会ったかによってかなり、変わってくると思います、それぞれが。だからある程度、男女の関係じゃないですけど、どういういい出会いができたかによってその人がその後どういう、早く就労につける、あるいは就労するとか方向性が見出すというところにこうつながっていくのかなというふうにも思っておるんですけど。
株式会社アーチャレジー代表取締役社長、安藤翔太さん。
そうですね、印象というかね、見てまず思ったのは、読みと書きにそれぞれの、困難さに違いがあるなというふうに思いました。では、例えば読みとかですと、新聞を読むのが大変、あるいは雑誌を読むのが大変ですとか、説明書ですね、読むのが大変っていう形の、いわゆる長文を読むのがねすごく大変なんですというところだったりとか、そういうものが目立ったんですが、一方書きですと署名とかなんですよね。要するに自分の名前さえ書きたいんだけれども書く場所がっていう形で、すごい何て言いましょう、短い短文を書くところですごい大変な思いをされてるのかなというふうに、受けておりました。なので分かりやすく言うと質と量の違いなのかなと、要するに署名なんかはね絶対しなきゃいけないんだけれども、そんなにいっぱい書く必要はないんだけれども、それでもやっぱしなさいという形で、質がすごく求められる、絶対に書かなきゃいけない。一方で読むっていうことに関して言うと、量ですね、読む場面が非常に多いっていうところで、やっぱり疲れるから嫌だなっていうふうに答えている方も結構いらっしゃったので、そういう差がまずあるのかなというふうに、思いました。
視覚障害者ライフサポート機構美和理事長、奈良理沙さん。
それから、弱視の方を支援するにあたって、最も重要であると思っていることなんですけれども、これは視覚補助具ですね。今回のアンケートでもありましたけれども、やっぱり私自身は、ルーペを使います。それから単眼鏡、遠くを見るときは単眼鏡を使いますし、今文字をこうメモを読んだりとかっていうのはこのパソコンを使いますね。でパソコンには拡大ソフトも入ってますけれども、 PC トーカーとか音声ソフトも入ってます。で iPad もあります。それから iPhone もありますあのどれだけ毎回持ってきてるんだよと思うんですけど、なんでこんな持ってるかっていうと、何を見るかどこで使うかによってそのデバイスをこう使い分けるわけですよね。先ほどあったみたいに、私今日新幹線で来たんですけど、電車の何時に出るかっていう見るときに、ちょっと iPad だと大きすぎるので iPhone で見ますとか、ここでメモをじっくり見たいときはちょっと画面が小さいから iPhone じゃちっちゃいから iPad で見ますとか、でも一番使い慣れてるのはパソコンだからパソコンで見ますとか、弱視の人っていろんなそのエイドを使いこなせるかどうかっていうところが、その読み書きの困難をどう解決するかっていうところにつながっていくと思うので、なのでこの視覚補助具をこう伝えるようにする、多様な補助具を伝えるようにするっていうことが、とても QOL 向上には大事だと思うんです。ところがこの使いたいと思ってもこう教わる場所っていうのがなかなかないんですね。で、まあ、iPhone とか iPad っていうのはある意味当事者のこうつながりの中で、アンド君ここどうやって使ってるのとかって聞く中で結構教え合える部分はあるんですけれども、やはりルーペとか単眼鏡とか拡大読書機っていうものは当事者の我流の使い方を教え合ってもその人に合わないこともたくさんあると思うんですね。ですのでこういったところはやはり眼科医の方々がそのロービジョンのそのしっかりとその生理学的な見え方に沿って、あなたは視野ここら辺が見やすいからここら辺で使うといいよとか、そういった指導の下でちゃんと使えるようになるまでの訓練ができるような場が整備されると非常にありがたいなと思っています。
結びに中野先生はこの調査結果を、
皆さんからいただいたご意見に基づいて、こんな提言が必要ですよねっていうようなことを、まとめられるといいなと思っていたんですが、いっぱいいろんな問題が出てきましたので簡単にはこれはまとめられないなというふうに思っております。で、ただ今回のまとめの中で、私たちがポイントにしなくちゃいけないかなと思うところはいくつか出てきたと思いますので、その部分だけちょっと整理をさせていただいて、私の最後のまとめをさせていただきたいんですが、まず一つ、重要なのは書きノートに今回ポイントを置いたっていうところがすごく重要なんだろうと思います。読みと書きのニーズは人数的に言うとそれほど差はなかったんですが、例えば金融機関で、いろんな契約をするっていう時にですね、やはりサインができないと困るという話なので、この部分というのはとても重要な問題であるということを、特に弱視の視点から今後アピールしていくことがすごく重要だろうなということが一つが出たかなと思います。それからそもそもその問題の根本にあるのは何かっていうと、弱視という障害そのものっていうのがなかなか知られていないというところに、あるんだろうなというふうに思います。例えば今回のサインガイドのようなものを手がかりにしてですね、より多くの人たちに弱視のことを知ってもらうような、そういうアピールっていうのを私たちやっていく必要性があるんだろうなということが今回出てきたかなというふうに思います。そしてデジタルの話はですね、これデジタル話がいっぱい出てくると、ある程度の年齢以上の方はいや私は困ったなというふうに感じてしまうことが出てくると思います。でこれ弱視が見え方が多様であることと同じように、年齢の多様性っていうのを考えて、どこかの年齢の人だけにメリットがあるような提言にしてはいけないなということを今日非常に強く感じました。見え方の違いもありますし、年齢の違いもあり、それからどんな生活をしているかとの違いがあります。こういった違いの多様性っていうことに気づくことが今まさに日本には必要なことだと思うんです。でその視点をですね、ぜひとも今回の提言の中では大切にまとめていければなというふうに考えています。
とまとめ、シンポジウムの総括としました。今回の調査事業は年度内に報告書としてまとめ、日盲連のウェブサイトなどで公開する予定です。完成までお時間をいただきますが、何卒ご了承ください。詳しくは、日盲連組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお問い合わせください。